ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は魚津市の村椿明市長です。コロナ禍をきっかけにテレワークが見直されるなど働き方が多様化する中で、魚津市ではテレワークでの仕事と休暇を一緒にというワーケーションの受け入れや市民のテレワークを支援するなどの取り組みが進められています。魚津市の特徴であり、すでに始まっている果樹園で直接果物を販売する庭先販売など、最近の魚津市の動きとともに村椿市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長をお訪ねしました。今月初め、競り込み小禄町流しや建物祭りなどが繰り広げられたジャントコイ魚津祭りでは、県内外からテレワーカーが集まってのちょっと変わったワーケーションも行われていました。魚津市のテレワークをめぐる動きとともに村椿市長です。
魚津の夏の風物詩ジャントコイ魚津祭り、コロナ禍前の規模で開催され盛況でしたね。
はい、あの競り込み聴録の方は、初日に、今年はあの魚津駅前大通りを場所を移しまして、そこで25チーム約1200人の市民の皆さんが踊りを披露してくださいました。本当にあの大勢の観客で賑わいまして盛り上がりを見せました。建物祭りも良かったですよね。8月4日初日 と、2日目、2日間今年は開催ができました。あの引き回しを行うのに大勢の人数がいるんですけれども、応援するあのボランティアの皆さんも、大勢集まっていただいて、あの本当に良かったと思います。
それからあのウォーズキャンドルロードですが、これにはね新しい話題がありました。
はい、あります。今年でもう13回目になるんですけれども、なんと、今年このウォーズキャンドルロードが、第18回日本夜景遺産に新たに認定をいただきました。
ね、ライトアップ夜景遺産なんですね。
そうですね、あのこのキャンドルロードがある場所、中央通りの方から祭り会場に、行くその道沿いにライトアップをしていますので、これからも、みんなの心をつなぐこの明かりのイベントを、やっていければなと思います。
それからウォージャズ、そして海上花火大会ですか。
はい、そうですね、ジャズの終わり頃に、海上花火がこうバーンと上がるんですよね。この瞬間がもう何とも言えずあのドラマチックですし、あの素晴らしい、まあ、あのジャズフェスに今なっています。
はい、まあ、イベント盛りだくさんでした。そのジャントコイ魚津祭りに合わせて今回初めて開催されたのがワーケーションウィーク、魚津ウェルビーイングウィークでしたね。
はい、そうですね、あの内容は、まあ、ワーケーションというあのこの文字通り、ワーク、働くこととバケーション、楽しむ、この両方を組み合わせたあの、ことなんですけれども、県外から、結構多くの皆さん27名ぐらいが参加をいただきました。であのその皆さんは、お祭りの準備ですとか、あるいはあの先ほどお話をした建物の引き回しですとか、もっとすごいのはその片付け、こんなことまで手伝ってくれてあの祭りを支えていただきました。でその彼らは日中はお仕事もするんですよ。はい、そんなようなあの新しい取り組みを大津では始めています。
日中はテレワークということですね。
そうです、
今後もねこのような活動を広げて関係人口の増加を目指したいですよね。
そうですね、あのいろんな人を呼び込んでこの町のにぎわいを、出していく、そんなことをやっていきたいと思います。
さあ魚津市ではこうしたあのテレワークなどね多彩な働き方を支援します。まずはあの子育て世代向けコワーキングスペースミラリンですか、これ完成しましたね。
はい、あのもう7月から、オープンをしているんですけれども、ミラパークのレストハウス2階で、毎週木曜日の午前10時から午後3時まで、このスペースを、 オープンしています。お子さんのお世話をする、スタッフも常駐をして、例えば、ママが、パソコンを持ってきて、お仕事をする。でお子さんは、キッズスペースもありますので、そこで専門のスタッフもいますので遊ばせて、要は働くことと子育て、これを同時に行える、こういう新しいスペースであります。
子育て経験のある、スタッフも対応してるんですね。
はい、そうです、そうです。安心して、ママと、来ていただければと思います。
詳しくはミラパーク魚津総合公園のホームページからね、ご覧いただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
それからテレワーク入門セミナーを開催される。
はい、そうですね。今はやっぱりその働き方がとても多様になっています。在宅で、テレワークを始めてみたい、そういった方もいらっしゃると思います。そういった方を対象にテレワーク入門セミナーを、開催をします。オンラインでも参加が可能なんですけれども、全部で3回です。9月と11月と来年1月になりますけれども、それぞれ、テレワークの基礎を学んだり、テレワークの方法を、勉強したり、そしてそのテレワークを自分のキャリアの成長に結びつける、こんなようなことを、学んでいただきたいなと思っています。
テレワーク求人の動向についてね、学ぶセッションもあるという。
はい、ございます。はい、ぜひご活用ください。
オンライン参加か市役所内会場で3回のコースです。参加料は無料、申し込み締め切りは各回の前日午後5時までということでね、市役所商工振興室へどうぞと。
申し込みお待ちしております。
このテレワーク入門セミナーの第1回は来月9月14日木曜日の午後2時からで、テレワークの基礎がテーマです。そしてジャントコイ魚津祭りに合わせて行われたワーケーションウィーク、魚津ウェルビーイングウィークでは、魚津に集まったテレワーカーがテレワークの傍ら余暇時間に、今回は地域貢献活動として祭りを手伝い、魚津の散策や体験プログラムに臨み、魚津の魅力に触れたということです。魚津市では初めての試みだったワーケーションウィークでしたが、ワーケーション誘致の新しい形として今後どう広げていくかに注目ですね。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。市長1曲目です。
はい、吉田拓郎の祭りの後をお願いします。今年の夏祭り、大勢の皆さんに参加をいただいて、賑わいを見せたので、感謝の気持ちを込めて、この歌をお願いします。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長をお訪ねし、私小山健一がお話を聞いています。果物をそれぞれの果樹園に行って直接買うのが魚津の魅力の一つ。健康や婚活支援をめぐる動きと合わせ、村椿市長です。
魚津の特徴である果樹の庭先販売が今年も始まってますね。
はい、そうですね。今はちょうど、梨が最盛期でしょうかね。
ブルーベリーに始まり桃、今が梨、この後なんですが。
そうですね、この後ブドウが、こう出てきます。そして、秋になると、リンゴということで、魚津の代表する果樹なんですけれど、赤いこうリンゴの実が、鈴なりになった、そういった光景をご覧いただけると思います。
庭先販売については、
はい、これがやっぱり特色なんですけれども、やはり、魚津の農家さんは、一軒一軒その自分の畑の味にこだわっていらっしゃいます。でそれを直にここに来ていただいて手に取っていただいて、味わってもらう、こういったのこだわりを持った果樹栽培やってますので、大津に来てその庭先で味わっていただきたいというふうに思います。
子どもたちが学ぶ場にもなってますよね。
そうですね、子どもの頃からこの魚津の果樹に、興味関心を持ってファンになってもらおう、そういった取り組みをやっています。で親子でその今ほど申し上げたブドウや梨、リンゴ、そういった農家さんの、果樹栽培を体験する、こういった取り組みも、大津は続けてきています。はい、
そしてミラタン健康ポイントも始まってます。今年からLINE アプリでも参加できるという。
はい、そうですね、従来は応募用紙に必要な事項を書いて申し込んでいただくと という内容だったんですけれど、今年度から LINE のアプリを活用してご参加をいただけるようになりました。ミラタン健康ポイントの事業の内容ポイントなんですけれども、自分で目標を立てて、これはどうなんでもいいんです。1日20分何か軽い運動するとか、3000歩歩くとか、どうなんでもいいんですけれど、自分の目標を立てていただいて、それを宣言してもらう、そしてそれを続けてもらうと、ポイントが当たります。一定のポイントが貯まると、市内の事業者の皆さんから応援をいただいていて、それぞれ、景品が当たる、こんな仕組みです。
11月30日まで、
はい、もう多くの皆さんにご参加をいただいて、自分たちの健康を作っていこう、こんな取り組みを進めていきたいと思います。
この健康ポイントへの、応募をきっかけに、自分の健康への取り組みを見直すのもいいかもしれませんね。
そうですね、そういったきっかけにしていただきたいと思います。
それからですね、少子化人口減少対策での婚活支援ですか、この取り組みなんですが、来月に婚活サポーター向けのセミナーも開かれる。
これはね、魚津市も結構課題なんです。やっぱりその子供の生まれる数、少ないです、はい、でそのためにやはり結婚をこうして、魚津市に住んでもらうということが必要なんですけれども、そもそもその結婚をどうやって、増やしていくか、これの取り組みを今進めています。でその出会いの場をたくさん作ったり、そういった取り組みもしているんですけれども、やっぱり応援があると、いいですよね。それで、サポーターさんを、要請をしていこうと。でそういったそのサポーターの方を、たくさん要請をして、若い方々の、結婚に結びつけていければというふうに思っています。
コウノトリマリッジサポート制度なんですね。
そうですね、これは県の制度なんですけれど、この制度を活用して、取り組みを進めていくと、そのためのサポーターを要請をしていこうという事業であります。
どういうセミナーになりますか。
そうですね、セミナーを開催するんですけれども、この先進的な取り組みをしていらっしゃる、南砺市の方の、会のメンバー、この方々を講師にお迎えをして、そのサポーターとして、どういうふうな活動をしていけば若い方々の、結婚に、結びつけていけるか、こんなことを学ぶ、そういったセミナーを、9月の2日土曜日に行います。
先進的な南砺に学ぶと。
はい、勉強したいと思います。はい、
婚活支援の実績アップにつながるといいですね。
はい、
セミナーに講師として迎える南砺市の婚活クラブ南砺では、12年間に260組を結婚に導いたということで、魚津市の婚活サポーターの皆さんのスキルアップが期待できますね。それから果物の庭先販売では、魚津市の観光協会がホームページで場所などを詳しく紹介しています。ホームページをちょっと覗いてみましたら、今が最盛期という梨について130年余りの歴史があり、あまり他の産地では見られない古い品種を栽培している果樹園もあるなど、興味ある情報も盛り込まれていました。庭先販売での会話を楽しみながら購入するのもいいですね。トップインタビュー、いいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、村椿市長からの2曲目は、
井上陽水の氷の世界をお願いします。毎日暑い日が続いてるんで、せめて歌だけでもこう涼しくなってもらいたいなっていう思いを込めて、この曲をリクエストします。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。
来月9月を中心に魚津の娯楽教養施設の話題やイベント情報です。まずは魚津水族館。
はい、魚津水族館が、110周年を迎えます。魚津水族館は大正2年に日本海で初めての水族館としてできた水族館です。今年の9月の21日で110回目の誕生日を迎えます。
その誕生日に、
はい、なんと、110周年を記念して先着110組の方にプレゼントを進呈いたします。
そうですか、はい、それから埋没林博物館です。
7月の、15日から始まっているんですけれども、夏の企画展、なんでそこに生えてるの、魚津のジオと植物という企画展をやっています。魚津は、水循環が表す通り、とても特色のある、自然条件、景観を持ってるんですけれど、魚津の特色に結びついた、植物、どんな植物があるのかってことを紹介をしています。
これは9月30日まで。そしてミラージュプールで、これ気になるイベントがあるんですね。
はい、そうですね、あのミラージュプールに再びサウナが出現します。あの昨年市政70周年記念で初めて開催したんですけど、とっても好評でした。そこでこのサウナイベントスケールアップをして開催をします。バレルサウナやテントサウナをはじめ、いろいろなサウナをご体験をいただく、まあ、そんなイベントです。
新しい企画も登場。
そうですね、新企画は目指せ100人一緒に整った。9月の17日日曜日、18日祝日ですけれど、はい、この両日に、このサウナイベントが開催されます。
詳しくはですね、ミラパーク魚津総合公園のホームページからどうぞ。そしてミラージュランドですが、
はい、今日8月31日なんですけれど、7月から皆さんに応援をいただいておりました、ミラージュランドの大観覧車、クラウドファンディングを通じて応援をいただいたんですけれども、これの最終日になります。
リニューアルするためですね。
はい、そうですね、はい、すごくたくさんの皆さんから応援いただきました。ありがとうございます。
これはですね、ちょっとホームページを見たんですが、100万円の寄付でね、結構リターンが
そうなんですよね。100万円のご寄付をいただいた方がいらっしゃるんですけれど、中身はすごいですよね。ミラージュランドを2時間貸し切り、それからまあ1000人入れる、そして10種類の乗り物を乗り放題、こんなのすごい、まあ、クラウドファンディングのリターンですよね。
まあ夜間ですけどね、
はい、本当に大勢の皆さんから応援いただいていることの感謝を申し上げます。あのでもあと今日まで、あのまだ時間ありますのでよろしくお願いします。
大観覧車リニューアルへの寄付、今日が締め切りのクラウドファンディングでの寄付についてはミラージュランドのホームページをご覧ください。
トップインタビュー、いいね富山。
今日は魚津市の村椿明市長にお話を伺ってきました。お話にあった子育て世代向け子ワーキングスペースの開設やテレワーク入門セミナーの開催といった多様な働き方の支援、そして初めて実施されたジャントコイ魚津祭りと合わせたワーケーションの誘致などは、働き方の変化を魚津市の次の時代への変化につなげようという特色ある政策として注目できるかと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週は高岡市の角田雄貴市長に伺います。それではこの辺で、富山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。